今基本的にブログやられてますよね、巻き爪 .com
やってます、はい、
紙サイトですね。僕も大阪で巻き爪が問題あるから、僕ね、もともとの出会いっていうのは僕が検索をして引っかかってお客としてすり行ったっていう、
あのレアなケースかな、
レアなケースです、はい、それでブログやってんですよっつって、後で僕がブログ紹介してありがとうございますみたいな感じですよね、
はい、
う
ん、あの初日にでも名刺交換
して、あ、そうか、名刺渡したんですね、はい、これブログやってますみたいな、
2枚あったんで、うん、うん、っていう
ブロガーとしてのこの情報交換から発展したって感じ
ですね。そうですね、
はい、今集客はほとんどもうブログからですよね、ブログ
とホームページと、
ホームページですね、はい、結構もうそこら辺ではね、もうポイント押さえられてて、もう巻き爪 .com ってもう絞りまくりでしょうね会社の名前自体がこれになってるんで
これです、
もう本当腕は確かなんで、まあ、この音声聞いてる人もね、ぜひ紹介みたいな、
そうですね、申し訳ないです、
あれですけど、はい、巻き爪 .com 本当ね、僕もね、ま、巻き爪 .com さんに会ってから巻き爪の悩みが解消ですよ、うん、今見たくないですよ、
ありがとうございます、
はい、実際あの海外留学に娘さんやられる時って、
はい、
奥様と娘様だけ、それとも家族で、
自分の今自営なので、
はい、そうですよね、うん、店舗でやられてますよね、
そうなんですね、だから自分が離れれるような体制になればもちろん自分も行きたいというのはありますけど、
はい、うん、
でも娘と嫁だけが先に行ってくれるかどうかっていうのはありますけど、
うんうん、ちなみにこの巻き爪 .com が今持ってるやつのビジネスの中で一番、ね、メインだと思うんですけど、はい、顧客もついてますし、はい、ね、まあ、こうやってファン、爪に関するファンもいますし、ブログも結構、一日アクセスきますよ、やっぱり、ホームページとブログも毎日。
きますね、はい。
あのどのくらい来るんですか、こうやって。
多い時でも、でも1000とか。
爪のトピックだけで1000来るんですか、
はい。
でも、紙袋ですね。
グロいやつほど来ますね。
ああ。
見ないでっていうのほど来ますけどね、うん。すごい力入れたやつに限って来ないっていうのは、
すごい一日爪のトピックだけで1000で、もう本当にもうカビ風呂、それで商売やり立っちゃったって、うん、で、あとはこの爪の世界って僕よくわかんないですけど、
はい、
ね、手術するじゃないですか、はい、こうやってビビビって爪切ったりカットしたりしますよね、はい、それ以外で皆さんが求められてる情報だけのやつとかで価値ってあるんですかね、爪のやつって。
あると、あの
自分の手入れの方法とかそういうのとか、
はい、
うん、そういうのって売られたことあります、今まで。
ないです、
情報として。
まとめてどうにかしたいなと思ってるんですけど、やっと去年くらいからですかね、うん、あの予防できるっていうのがやっと分かってきたので、う
ん、あ、ご自身のカットとか、
いろんな
手入れ歩き方とか
で、そうですね、意識の変え方で、うん、あの予防できるんだったら、うん、こんなお金も手間もかかるようなものはもう、うん、もっと自分の娘ぐらいですかね、小学校ぐらいから、はい、あの子供さんと親御さんも両方ともそういう知識持ってもらえたら、多分なる人は極端に減ると思うんですよね、うん、
なるほど。結構巻き爪 .com さんの場合、こうやって大阪に店舗があるって、大阪に来た時は僕も行くんですけど、はい、実際他のとこ住んでたり、
そうなん
です、他の地域にいらっしゃる人って来たく来れないじゃないですか、
はい、
そうですね、そういう場合って、でも結構この爪の悩みって緊急性があって、痛い時って痛くなるから、緊急の問題なんですよ。だって僕なんかも巻き爪 .com さん行った時は、ビッグヒラーで言いましたからね。
そう、
はい、急も痛くなっちゃって、緊急性あるんですよね。
可能性がある
。そういう時にやっぱり自分で何かできるっていうのは、予防ですよね。なんかそういう時にはもう遅いわけですね、痛くなった時。
そうならなくてもいい人がほとんどっていうのがもう分かってきたので、
うん、
もう、ならないでほしいなというのが今は大きいですね、うん、
だもう、そうですね、そういう状況なんで、巻き爪 .com さんの場合はまずその実際にご自身が手術をしなくてもいかにブログ上、ウェブサイト上で商売を成り立つかの追求を一回された方がいいですよね、
はい、
例えば、さっき その爪の予防マニュアルとかをお金をつけて売ったりとか、
はい、
うん、値段をつけて、
うん、
1980円とか2980円とか分かんないですけどね、はい、値段はちょっとつけてみないと分かんないですけど、
はい、
実際どのくらいの値段でやるのかとか、
それをまあ皆さんが本当に、うん、勉強してもらえたらなと思うんですけどね、
うん、そこの部分で実際にやってみるのが一番早いかなと思うんですよね。 のテーマもしっかりやりやすい。あの結局やっぱり今まで時間とお金を一番かけてきたやつ、
そう
ですね、はい、あとは、今現時点の職業にもなってしまってる、
そうですね、
そうですね、はい、あとはそれの顧客のネットワーク、人とネットワークがもうありますよね、
はい、
顧客っていう意味で、はい、うん、ここの4点見たときに全てが巻き爪に行き着くんで、
そうですね、
爪と歩き方に、はい、
もう話せないんで、
はい、それで、まあ、これからやろうと思ってることも一応ここが中心ですよね、
そうですね、
足のスペシャリストってところ、
はい、
それでやるとですね、もう選択肢は なくてですね、やっぱりここからビジネスを構築するのは一番実は効率がいいわけなんですよね、
はい、
過去にや費やしてきた時間、過去に費やしてきたお金、あとは現在の職業、あとは現在の人脈ネットワーク、そして将来の、やりたいこと、
はい、
ここからいつもビジネスというのはやっぱり一番その人が夢中になれるビジネスというのが算出してくるんで、ネットビジネスの場合ですね、はい、もうそれが全部巻き爪に合わさってるんで、どこにいてもブロガーとして活動できるようになるためにやっぱり収入が必要なので、
そうですね、
はい、はい、そうするとそこから情報の商品とかサービスの商品を作っていくのが一番いい感じですよね、
はい、
はい、でもあの巻き爪ドットコムさんとか行くといろんな情報やっぱり中にもありますし、ブログの中にもあるんで、
はい、
これをその有料化するっていうのはすぐできそうですかね、
そうですね、はい、
まとめて、
うん、
ね、それでペーパル決済で、はい、やって、
うん、できそうですね、
うん、ペイパルとかだといいよね、今だって僕たちもマレーシアでペイパルの決済したりですね、
はい、
シンガポールでペイパルの決済したりとかですね、そういう風にトピックによって、
はい、
どこで決済するかも全部変えてるんで、
うん、
今のうちに準備しておいてもいいかもしれない、だから例えばあのこっちの負け詰めの収入は日本での売り上げにしておいて、
はい、
海外法人とか例えば作ったりしてですね、それのペイパル
向こうで、
向こうでも受け取るっていう準備、あの移住を前提にされるんだったらですね、
はい、
だそこで目安になるじゃないですか、一つの、
はい、
そこからの売り上げがどうなるかっていう、
はい、
これがこう以上いったら自由になれるみたいなのがありますよね、
はい、
でペーパルとかの場合だと別にどこで決済してもお客さんとってあまり関係ないんで、
あ、そうですねこの中で、
ね、そうですね、
うん、
まあ、銀行振込っていう手もありますけど、なるべくそのクレジットカード持ってる人だけは相手にするようにしたりとかです、
はい、
最初からそれでやれてみるといいかなと思うんですよね、
はい、うん、巻き爪ですね、
巻き爪が出るわけです。他に趣味とかって何かありますよ、隠れ趣味とか人に言えない趣味とかも含めて、
隠れ趣味、まあ、全部広く浅いんですよね、
深いのは巻き爪
のみですねまあここまでハマるとは思わなかったけど、自分も最初は片手間というか、
はい、
本来はもともと整骨院とか鍼灸院だったん で、うん、でその一つのカテゴリーでやり始めたんですけど、
うん、
まあ、師匠が師匠だったので、
はい、
どっちかにしろというような感じだったんで、
あ、もともと整骨院だったんですか、
そうです、
それも資格持ってるんですね、
持ってるんです、
はい、なるほど、
でもうそちらはもう全部使わなずに、
整骨院はなんでそこから巻き爪に行ったんですか、
まあ、単純に言うと自分が巻き爪、
ああ巻き爪だったんです
か、はい、で以前から今使ってるあの器具は知ってたんですけど、存在自体は、
はい、
でも教えてくれるところがなかなかなかったんですけど、うん、でたまたまあの師匠のとこ見つけて行ってしまったらもう、はい、
やめろとも
うそこからもうあのハマってしまったというか、
なるほど、うん、でも足とか爪とかってすごい極めていくといろんなことがやっぱり詰まってるから、いろんなトピックでいけますよね、
いけますね、はい、
はい、
うん、そうですね、自分の娘のこともありますけど、やっぱり足をどうにか守ってあげたいなというのがありますけど、
うん、世の中の人の足を守ってあげるって強い使命もあるし、やっぱりそこに対する知識もお持ちですからね、経験とね、
どうにか、
はい、あとは情報を販売するときに今だと単にその情報の販売もいいんですけど、多分巻き爪みたいに絞っていくと敵がほとんどいないですよね、
ほぼいますか、いないです、
はい、
関東には多少は多いんですけど、
あとはでももう一つ巻き爪のところになんかその人生につながるようなポジティブなそのなんかテーマも一つ入れるといいかなと思いますよね、この点、はい、情報を販売する展開するときに巻き爪ってどっちかっていうと悩みを解決するだけじゃないですか、
はい、
まあ、それはそれでいいんですけど、もう一つその付加価値つけるときに そこから入っていった人がそれを通してもっと足の裏を歩き方学ぼうとか、
はい、
例えば歩き方研究会、歩き方なんとか日本歩き方協会とか、
はい、
うん、外反母趾と歩き爪、巻き爪、この2つだけでも相当大きいですよね。
大きい
です、はい、外反母趾と巻き爪克服歩き方研究会みたいなものを作って、その巻き爪の悩みを終わった後直す過程をしながら、なんかそのポジティブに健康にもいる、ね、なれる、
はい、
そこのテーマをちょっと明確になんか形すると面白いかなと思いますよね。
さらに上と、
そうですね、巻き爪は巻き爪でこれも情報になると思うんですけど、
はい、
これはこれで、
うん、その次ですよね。
その次ですね。そうすると何が起こるかって、コミュニティっていうのを作ったりして、そこのやっぱりコミュニティをセットにして例えば販売したりとか、
はい、
SNSの場所を販売したりですね、
はい、
うん、それもできるようになるんですよね、はい、コミュニティ作り、例えばあのウォーキング大会とかしたりとか、そういうのを勝手にメンバーたちが
一回、そうですね、あの年間ベスト巻き爪とかやろうとしたんですけど、ね、
うん、
スタッフの反対になりましたね。どうするんだと、
うん、
面白いと思ったんだけどね、
うん、ステップ的にはもうすでにその今緊急の悩み、今みたいに巻き爪って検索するじゃないですか、僕みたいに、
はい、
その時トップに上がるんで、大阪だとそこを利用してやっぱり情報をまず緊急の自分でやる初詰めの生き方とか、
はい、
来れない人のために来れる人は来てもらえばいいって、
そうですね、はい、
それをちょっとね緊急にやっておいてもらって、それをやりながらも、そうするとあネットで売れるんだって、まあ、でもネットでお客さんが来てるからもうその感覚がつかめてるんだよね、ブログとドム、普通の人はほらそれができてないとさ感覚わかんないけど、ネットから人本当来んのかみたいな。
それしかしないんで、
それしかしないで、
はい、
だってあそこの場所外が分かんないですよね、お店の場所
分かんないですし、あのチラシも売ったことがないんで。
はい、もうでもね、いつ予約取れない、うん、当日とかだと、
そうですね、ま、場合によっては、
うんうん、まあ、その来れない人のためにっていう商材をちょっと最初作ってほしいね。だ単に改善する方と長期的な方法と中長期の方法と2種類ですね。来れない人のために、だ来れない人っていうのは検索で引っかかったとしても、その人で出てっちゃうんですか、いつもだったら。
そうですね、
うん、
はい、まあ、ちょっとまだ分かんないですけど、あの特許も申請しようかなと思って、
はい、
あの器具自体を、
うん、
自分 あれがジャーマニーというかあのドイツ製なんで、うん、もうどうしても高いので、うん、もうメイドインジャパンというか、まあ、他にしてもちょっと、はい、うん、もっと下げて、
はい、
でないとやっぱり受けづらいというか、保険は多分適用にならないので、う
ん、
このままいっても、で、どう調べたら取れてないので、
うん、
今のは日本で、はい、じゃあまあちょっと改善してやろうかなという、
はい、キルですね、
それをまたお医者さんに使っていただこうかなという、
あ、なるほど、あ、お医者さんでもそうか、爪切
やっぱりこう近くにやっぱりお医者さんに行くので、そこの、うん、そこでやっぱり見てもらえるようなネットワークが一つ
は、うん、いいですね。あ、だからそうですよね、この今言った情報の展開、最初来れなかったエンドユーザーのためのあれですけど、
はい、
それと2つに、それフランチャイズ的なこともできますよね、展開がね、
そう、
はい、器具をやったりやり方を教えたり、
はい、
医者ってひどいんで麻酔してバサッてやってくれたら、注射痛いよ、注射して、
そうです
ね、あの半分カットして終わりです、爪、僕、巻き爪は長いですから、この道は、高校の時からですから、
海外もよう似たもんですね、
海外もそうです、深くなった
って、ちょっと聞いて終わりです、
中国も達人いるんですよ、あの中国でいつもね、中国講習で行くところあるんですよね、お会いする前まで、
はい、
うん、そこは綺麗に奥までカットしてくれる、麻酔もなしに。
素晴らしいですね、
ある意味。それはすごいです。それはすごいすごいですけど、それって結局根本的な問題解決になってないんですよ。
はい。
あの、奥に切ったら伸びてきたらまた痛くなるっていう、その時間との戦いで。
でもなかなか達人ですね。
それは達人なんですよ、うん。あの、血もそんな吹き出したりしないんですよ。これ彫刻刀みたいで、これ。おっちゃんなんですけど、決まった。いつも。やってくれるんですよ。
若干素晴らしいですね。
講習にいる。でもそれも一人ぐらいで。あの、変なね、足裏マッサージが行って兄ちゃんに全然もう中残っちゃったんですけど、そのおっちゃんだけはちゃんと取ってくれるんです、中の麻酔せずに。でもそれ根本的な問題解決になってないんで、爪切っても治んないんですよ。だって爪切ってるのは僕十何年か今でね、高校とかずっとやってますから、
だからもう早く 皆さん。
そう、今ね、伸びてるのに痛くないの。なんか紹介になってくる。巻き爪の人が今もう大阪行くチケット取ってるから。
違う話だよ
ね。そうそう。まあでもそうですね、エンドユーザー向けこれの人で、はい、あとはだからその、同業他社さんと、別業種さんの足に関連するところですね。はい、
うん、でこう他と喧嘩しようというのではなくてもネットワークでもなるべくその知識を上げていって、うんうん、とは思ってますね。もう、うん、あんまり去年あたりそれで儲けるじゃなくてももっと、
うんうん、
っていう感じですね。
あ、でもそれなんかもやっぱり、巻き爪 .com のこのブログとホームページのこのアクセスを利用してやっぱりそこから先生ってかその、そっち向けの活動もした方がいいですよね。あの、師匠がやってたようなこと。
そうですね。
うん。それは、でも自分が情報を発信しないと、その先生のためにって、今、エンドユーザー向けの方が記事ほとんどですよね。
そうですね。
だその中に、やっぱり、結局、記事を書けばそれが教育になって、ネットの場合は気づいてくるんですよね。記事が上がってると。
はい。
うん、それで関心持った人たちがその記事を検索したりして気づいてくれるんですよね。あとは目に留まって教育をされるわけですよね。だそこの記事を書き始めることをスタートするとですね、その人たちからの反応が最初来るかなと思うんですよね、
はい、
だって実際リアルの営業なんかしたらそれこそ門前払いされちゃうんでいきなり来てもそれよりはネットで検索してきて気づいてくれた人に対して教育者はやっぱり効率的ですよね。そこも、
はい、
でその人たちに対してまあ、誰かその一人を最初ターゲットにしてですね、一人か二人とか、
はい、
その人たちね、メールで教えたり、文書で教えたりすること、あと音声で教えること、それ全部収録したり記録してですね、
はい、
それ自体がコンテンツになると思うんですよね。
うん、実際でももう1年以上書いてるんですけど、
はい、
同業者からいっぱい質問は、
はい、同業者向けに書いてるんですか、それは。
質問にはもちろん、あの、
うん、
同じように返してますけど、
うん、
記事自体は今書いてるのとそう変わらないんですけど、
うん、
多分あんまりそういうふうに詳しく書いてる記事がなかったんだとは思うんですけども、うん、これはどうしてるんですか、何を使ってるんですかっていうのはすごく、うん、
はい、
あの今もありますけど、ね、うん、はい、
だそこはエンドユーザー向けに書いてそういう反応があるわけじゃないですか、
はい、
だからそこを意識的にやっぱりこのあなたへっていうこの人のターゲットを今までエンドユーザーで書いてたのはプラスこの先生に向けてっていうのをまた別途くくりで、ホームページで例えばあのどっかクリックするとこのやり方にやりたい人 A みたいなのを作っておいて、そこに記事を貯めておくってしっかりと、そのターゲットはエンドユーザーじゃなくてそれをやるプロの視点として書いて記事を書いていくとその人たちが協力、教育されるべく集まってきてくれますよね、ネットの上。だから記事分けないといけないです、あのホームページの分け方とかどっかクリックしたりとかして上と右上とか、
はい、
業者の方与えみたいな、
はい、
多分業者の人の方が見てるかもしれないですよ、もしかしたらアクセスある業者の人も見てるかもしれない、
見てるとは思います、
うん、でも今まではそれは記事がないからこの人教えてくれないかどうかって分かんないわけですか、それを例えばの教育しててもっと知りたい人はここのフォームに連絡くださいみたいな、
はい、
だから今回はフォーム用意したわけですよ、僕たちはどこ面談に関して、
はい、
それ面談にフォームを通して申し込んできてくれるだけです、
はい、
そういう感じですよね、うん、はい、それで最初のうちはやっぱりその無料で教えてあげて、
はい、
その人たちをメールとか音声を使ってこうやって収録するんですよね、
はい、
それ自体をコンテンツにしてそれを今度自分とこ来なくても例えば業者向けで29,800円で基礎情報が全部書いてある ebook 売ったりとか、はい、業者向けてなんで高くしていいんですよね、プロに向けてなんで、あとは器具を輸入したかったら私に言ってくださいとか、
そうです、
はい、うん、そっちの方の商売につながりますよね、この業界って、
はい、
うん、そっちはね結構高くしても大丈夫だと思います。だそれでより何度もコミュニケーションしたりするための塾っていうのを作ったりして、そこで SNS とか使ったりするんですよ、はい、Facebook のグループとか、
はい、
そうすると塾になりますよ、ネットの中でリアルの世界でやらなくてもこれ映像動画とか発信したりとか、そこで、
はい、同じように学ぶという、
そうですね、学べるように、あの来なくても学べるような仕組みを作ってあげると自分が直接会わなくても教えられるようになるんですよ、
はい、
うん、直接会って教えましょうっていう風な教え方しかないとずっとそれ続くことになっちゃうんですか、生徒が増えれば増えるとますます海外行けなくなっちゃうんですよね。だから最初からそこはちょっと我慢してもらってですね、もちろん会った方がやりやすいんですよ、もしくは会って教えてるのをずっと収録するとか
こういう感じ
で音声とか、はい、 それ徹底的にやっておくとですね、コンテンツがたまるので。
自分の場合はまあ映像をつけてという感じなんですかね。
映像と音声と。
そうですね。
だ意識してこうやって喋ると、じゃあ さてこれからじゃあ一章なんとかなんとかって言うと硬くなっちゃうんですけど、こうやって誰か具体的にいると、
そう
普通にこうやってあそう違うよってそういうの入っていいんでネットの場合は、
はい、
テレビ番組みたいに完璧であるんじゃなくて、
CM が流れるわけじ
ゃないですか。CM じゃなくていて。
そうしないとそうですね。そうそう外には出れないですもんね。
うん、だそうすると塾っていう形でできるんですよね。
はい、
うん例えば僕が今やってるやつも紙ブロガープロジェクトってあるんですけど、あれも26万8000円なんですけど、それでも何度入ってくるかって言ったら、あれはなんか一回押して終わりじゃないんですよ。やっぱりこれでブログで稼ぐってそれぞれテーマも違いますし、はい、いろいろ違うんで、例えばコンサルしてる風景とかを随時収録して、
はい、
コンサルは無料でやってあげるんですけど、まあ、お金払って一回払えば、こうやってそれを音声収録してみんなに配ってるとか、はい、そうすると自分に合う音声をピックアップしたりできますし、あとは毎月情報が新しいの入ったらすごく発信してあげるとか、
うん、
あれなんかだからネットで完結できるようになったんですよね。それプラスたまにオフのアクティビティするんですね、こうやって、
はい、
たまにですよ、毎回じゃなくて
たまに、
はい、例えば東京に行った時に東京に来ました、みんなじゃあ集まって飲みましょうみたいな、そうするとよりみんなお互い顔が合わせてくるとよりなんか活発になるじゃないですか、
どう
ですね、コミュニケーション、コミュニティが、
うん、それにはやっぱりこの今使ってる器具はどうもそうやって教えたらダメなんですよね。
例えばどうですか、
はい、そういう入元がやっぱりいまして、
うん、
そこで認定してる人しか教えちゃダメっていうこと
になってる。その認定者はどうやったらなれるんですか。
そこの本部に行って、でも今その認定する元々お医者さんがいたんです
けど、はい、
そこと喧嘩別れしてまして、
あ
何年と出てませんだから、
はい、
でまあじゃあそういうのもあって何回も言ったんですけどね、認定というかそういう講習したいんでって言ったんですけど、やっぱりダメだっていうことなんで、
あ今それは巻き爪 .com さんが仲悪いっていうことですか。
あじゃなくて、その認定するためのお医者さんがいらっしゃったんですけど、
うん、
そのお医者さんがその本部と揉めたの で、
うん、でこの位置づけって誰か別の人になれないんですか。
ここにまたドイツ その特許というか開発者が噛んでるらしくて、
うん、
どうも歯切れが悪いんです
ね。どういうことなんですかね、うん、
そこまで行くと、いや そこはとか言われちゃうんで。
ご自身が仕入れて終わりでいいんですか。じゃあ今仕入れられるんですよね、道具自体は。もう仕入れられ られないんですか、それは。
東京にあるそこからしかまあ引っ張ってないんですけど、
うん、
そこからしかまあ、でも海外にもあるはずなので、まあ、直で引っ張ってもいいのかなと最近思ってます
ね。
はい、
うん、
まあ、例えばですけど、その、まあ、マレーシアだったり、
はい、
そこら辺で それをもう
引いて
引くっていう、
それでこれで教育して、そこに対教育した人は絶対欲しくなるじゃないですか、それが、
はい、
その先生っていうか、はい、プロの人たちに対して、はい、そこに対してツールを売るっていう、
そう
ですね、十分あれなんですね、物販できるんですね、これ。
だからそういうところがまだないんだったらいいかなと思
います、うん、いいですよね、
はい、
いいブックで教育しながら、
多分あっちの方でも多分、
うん、
需要は十分あるかなと思うんです
よ、ね、例えばこのね、かつて教えてくれた先生の教えとか音声でこうやって伝えたら面白いですから、なんか爪はナイフだという刀だとか、その歯っていうやつが、でも歯って思ったやつが実はですね、すごいいいんですよね、コンテンツとしては。
何言ってんだと思いましたけどね、最初は。爪は刃物だと言われて、
そう
最初の30分ぐらいで言われたんで、
うん、
こんなんじゃなかったで
面白いですよ、多分面白いですよね、
並んでなかったでも並んでた3人がみんなポカーンとしてたんで、
うん、
分かんねえだろうなって言って、
うん、
でも今だと分かるんですよね、
うん、
言われてたことは。
ほらほら、こういうのだから先生に向けて音声で言ったらなるほどって
なる、なるほどってなる。
もう今の時点ですでに、だユーザー向けのさっきの来れない人に対してのコンテンツと、
はい、
あとは先生に向けての教育コンテンツ、もう先生に向けての教育コンテンツも 両方美味しいと思うんですよね、すごい、
はい、
うん、両方すごいビジネスになると思いますね。でどんどん最初大変なんですよ、コンテンツ作るのって結構骨がいるんですよね、うん、いるんですけど、一回作っちゃうと全部自動化になったりするんで、こうやってサイトアクセスがあるサイトがあると、
はい、
パーセンテージでやっぱ買ってくれない。だってユーザー向けだってこんだけアクセスがその、ね、巻き爪っていうコンテンツで1000人いくんですよ。そうしたらやっぱり908円とかだったら買うでしょ。もしか1908円でも電車代とか考えたら買いますよね、海外の人とか、うん、しかも巻き爪っていうコンテンツは英語版も中国版も作れますからね。
そう
ですね、海外に爪って絶対入るんだってこれ。
今その師匠がやってたようなその細かい作業は多分海外の人はそんなに得意ではないというか、うん、そこまでは思ってないと思うん で、うん、で日本でもこう名刺交換すると変なことしてるねって言われるんで食べていけんのって言われてるんでよく、うん、
すごい穴だよこれは。これこそ紙ブログだよこれ。やっぱり一点に絞ってねこれ突起してるっていうのがやっぱり紙ブログの上限なんで本当にねいいですよこれ。コンテンツにだって今から参入しようと思わないでしょ。巻き爪ムーが儲かるらしいよって聞いて新たにそんなすぐには参入できないいいですね、コンテンツとしてすごいいいと思いますよこれ、うん、あとはでも普段結構忙しいんですよね。
そうですね、はい、
1日何時間ぐらいやられたんですか。お仕事はそれ
9時間ぐらい。
9時間ぐらい、はい、そうすると結構ヘタヘタになっちゃいますよね。
はい、
そっからだから作るっていうのが難しいですよね逆にね。
そうですね、
うん、作ってくれるでしょ。だ逆にそれこそちょっと利益配分する形で誰かパートナー探してもいいかもしれないです、
はい、
僕たちの周りとかオフ会とか出ていい人いたら、はい、逆にコンテンツなくて困ってる人いっぱいいるんで。
あ、そうなんですか、
うん、だってご自身でこれ全部作るの大変ですよね。
そうですね、今毎日書いて。そうですね、
うん、結構骨折れるよね、うん。
まあ、両方とも楽しいことは楽しいんですけど、
うん、
時間がこうギューッとなってくるんで、
うん、利益配分で 7-3 ぐらいとかにしといて 30% 利益上げるからって
利益
の、
うん
ね、うん、それでやっていくと情報コンテンツいいかなと思うんですよね、うん、一つ上げてました。もちろん全部自分でやれば全部自分の利益になるんですけど、うん、
はい、
それでできないできない忙しいって延期するよりは早くやっちゃった方が利益上がるんで。
そう、
利益配分してる。僕なんかもだって全然自分でやらないですよ何は。ファミブロガープロジェクトとかも、はい、まあ、こうやってアドバイスはずっとやってるんですよね。ずっと口しか動かしてないですよね、はい、だからいつも、うん、でもあれですよ、基本的にファミブロガープロジェクトも3人のメイン講師がいますし。
そうですね、
まずここで利益3等分なんですよ、
はい、
うん、それプラス勉強生訓練生みたいな感じの人たちがレベルの人たちが運営中やるみたいな、まあ、スタッフ的な位置づけで、
はい、
うん、こっちはまあ給料だったり成果報酬だったりとかいろいろ人によって違いますけどね、
はい、
だからこれの中でコンテンツ作ってる僕口しか動かしなくて、例えばこれ収録した音声とかも僕はノータッチなんですよね。彼がやったり彼が外注に出したりさらに、
できるところ
ですよ、ね、だけでいいやん。あと僕実はパソコンって全然使わないんですよ。ブログあるじゃないですか、
はい、
ブログも見に行かないの僕まずね、たまーに忘れた頃に見に行ってコメントが入ってるその特にアメブロのメッセージってあるじゃないですか、
はい、
メッセージとか全然見てないんで、あ、これちょっとおととき見たらあ入ってるってメールだと見るんですよね。あとフェイスブックだと見てるんですけど、はい、ブログとかもね、実際ブログ僕が書いてるんですけど、
はい、
写真も自分が撮ってるんですけど、はい、それを僕はどうやってアップしてるかっていうと、スタッフに写真と文章をメールに貼り付けてメールで送ってるんですよ、
はい、それを
スタッフが上げるんですよ、はい、こんな感じですけど、ちょっと具体的に見せると
上げてほしい。
でもね上げてくれる人だったら100円で雇いますよ。1上げ100円です。文字まで綺麗に整えてくれて、
ね、
写真もつけて相場100円ですよ。安ければ50円もいますからね。世の中の人っていうのはだからね、結構ほら、それでもだってブログ1個上げて100円っていうのは内職の世界から言ったら、
あ、神ですね
そうだ、いいんですよ内職の世界じゃなくて、何かさ折って1個作って1円の世界じゃなくて
そうですね、
そうなんですそういう人こそアットマーク双方ってところ見つかるんですよ、僕のほらパートナーの、
はい、
J の、
はい、
うん、もしくはブログやってる人暇だったら紹介してあげればいいよ ね、アップの人、うん、音声もね僕は外注ですからね。もちろん最終チェックはしますけど、
はい、
このなんか無音のとこカットしてるとかとか、はい、音をなんか揃えてとかピー入れて出てとか、はい、人名が出たらピー入れてとか指示があればできちゃうわけですよ。だそれさえも誰かこれ見つけてやらせるっていうのもありですよね。これができるようになるとね、やること絞って、だ例えば見てください、僕がアップしたやつ、例えばフォームとかもめんどくさいじゃないですか。文章と写真をメールに添付するぐらいできるじゃないですか、僕も。
はい。
こうやって。それで、フォームを、いつものようにフォーム侵入しといてね。以上です。
終わりっていう。
終わりです。だからメールしか使わなくていいんですよ、僕。僕は基本的にネットの活動で使ってるのって、このパソコンだけなんですけど、はい、まあ、アウトプットするときはですね、基本的にはこの、メルマガ書くときはこのコットエディターってやつ使ってて、普通のだからテキスト。
はい。
テキストです。あとはブログ書くときは写真とかちょっと挿入できるやつ、その文章中にこっちを使ってですね、
見覚えのある記事でもありますね。
だから僕は常にこれに書いてて、
はい、
写真もここに貼って、これをコピー&ペーストでメールに添付して、それでスタッフにメールするって、もしくは外注、スタッフも外注にメールしてるのかなね。見返りたい
なんだろう、こう裾野にで決まった時間にこう上げてくれる。
そうです、毎日決まった時間で上げて待ってるだけなんで、はい、それまでにだから書いといて、ある程度何日か分、はい、書き溜めて、だ時差はちょっとあるんですけど、まあ、どうしても明日上げてほしいってやつは明日上げてって言いますけど、だ実は僕はあのこのブログにタッチしてないっていう、
たまにしか見ない
という、たまにしか見ないです。
ちょっと驚きですね。
でも記事は書いてますね、ちゃんと。ここはやっぱ書けないんで、みんなそのこと知ってないと、写真も自分で撮って、このアイコンで、
はい、
だコンテンツとかも音声でこうやって誰か具体的にだから一人教えてあげるよみたいな感じで来てくれたら、
はい、
それをやってる時にこれ収録して、その音声を編集してもらって、それでサーバーにアップしてもらって、うん、それをバーっていろいろサイトとか に入れて、それを会員になれば見れるよみたいな。でも本当にこういうのって、ね、商売になる、その教えることじゃないですか。やったらだってその人商売になるわけですよ、新たな。
そう
です、ね、収入増えるわけですよね。そうするとやっぱりお金出してくるんで、みんなやっぱり、はい、秘書にちなみにいくらぐらい払いました、自己費。
その、ま、
昔
そうですね、あの大きなところからはもう最初はその7万円とか決まってるんですよ、
うん、セット
セットというか、
はい、
で普通はそれで終わるんです、
うん、
1日で、
はい、
変な人だったんで、あの30人見るまで俺は免除出さねえと、
うん、
で結局そうですね、1年間ぐらい通ったので投票に100万ぐらいかか
りました
。
100万ぐらい、
はい、
っていうのを書いて、ね、でもバッテン10万円だったら安いじゃないですか、来なくていいよ、
そう、
はい、無駄だからって、
はい、
実は家で自宅でできるんですよ、丸みたいな。ただしこのマインドセットは知っといてください、勉強しといてくださいねみたいな、
はい、
うん、師匠から言われたことを頭に1年間叩き込まれてるわけですよね、いろんな、 そうですね、それをもうそのまま伝えてあげるって、はい、師匠の言葉、師匠の講師枠みたいな、昔の人が書いてある、あの講師枠とかも、あの講師っていうのは別に講師が書いてるわけじゃなくて、講師の弟子が書いてるわけですから、それ儲けてるの多分講師の弟子ですから。
そう
ですね、そうですね、分かりますよね、講師が儲けたわけじゃないです
か、こう教えてもらったってことです、
うん、キリストとかも、キリストとかブッダとかも、なんかよく見ていくと漫画とかですけどね、あいつら本人が儲けてるわけじゃなくて、弟子が利用して言葉を儲けてるわけなんですよ、みんな。
そうです、
巨大宗教作っちゃってるんですよ、ブッダとかも、ブッダのストーリーを利用して。
そうですね、
キリストなんかもそうだよね、だからそうですよね、すごいコンテンツだなと思いますよ、
うん、師匠の話だけでだいぶ面白いですけど ね、はい、
刀だとかね、
あんまり、そうですね、しゃべる。1回、そうです、3回目ぐらい行った時には、いなかったんですよ、
ああ
師匠。そしたら、今日はちょっとって言ったら、そしたら、奥さんと血は喧嘩で、警察が雑談になってですね。弁護士まで入ってですね。で、午前中、吹っ飛んだことあるんですよね。
ああ、
そしたら帰ってきたら、ここら辺塗ってたりとか。
え、何なんですかね、刀ね。
ないって。あいつ、何でも投げるんだよって言ってましたけどね。そのはちゃめちゃな人なんで、も
う広瀬ね、洪水高いのに往復で4万円近くするのに、
その日だけは優しかったですけどね、
うん、
はい。 もずっと来た人にずっとぼやいてましたけどね、女ってあんなんのかなってずっと言ってましたけど
これコンテンツとかだけでもね、やっぱり勝負になりますよね。
そうですね、はい、
敵がいないからこの熱いね。
海外だともっといないんですかね、
うん、だからまずは一番得意な言語で地元固めて、あとはもう翻訳とか使えばそれ全部コンテンツね、世界に通じるコンテンツなんで、
はい、
例えば僕みたいに投資の時って実は難しくて、パスポートが人によって違うから、世界でパスポートの価値とか日本人のこれ信用度とか違うから、一概にこれ中国人に当てはめるかって言ったら、根本的なマインドセットとかその戦略自体はいいかもしれないですけど、ね、具体的に中国人のビザでどうするかって言ったら難しいですよね。パッとやるのね、翻訳してもそのまま
当てはまらない、
うん、でも爪っていうのは当てはまりますからね、うん、
まあ、ゆくゆくはそうですね、向こうでも今みたいな店舗が持ってたらいいんですけどね、
うん、向こうすごい店舗ですよ。だってね、足切ってくれる人何百万っているんじゃないですか。だって足裏マッサージがもう各地にあるんですよ、
はい、
そこに必ず彫刻と思ったお兄ちゃんがいるんですよ。みんな下手なんですよ、ほとんど、うん、みんな切ってるわけじゃないですか。でももしその高級店とかを中心に営業かけてて、はい、ちゃんと巻き爪ドットコムみたいにあれピッてやって貼ったりして治ったりしたら、はい、まさに足裏マッサージの後でこうやって値段上げられますけど、彼ら自体がね、うん、香港もあるし、だってどこでもありますよ。アジア圏ってみんな足が大好きだから。
そうですね
香港、シンガ、マレーシア、中国、マカオ、あと台湾もあるでしょ。すごいですよね。
なんかここだけ触らないでっていう人がいたんですよね、だから足裏マッサージとで見たらもう、
僕もそうですね、ここだけ触らないでって言うんですよ。
で、あいつ触りやがってって話になってたんであ、そうなんだと思う。
そう、必ず僕も言うの、中国で どうでも英語でも、英語圏でも Don't touch here っつって、親指触るなっつって、うん、触ってほしくないんですよ、ほんと痛いから。
グリグリだった、ほんとに。
こうやってやるじゃん、こうやって。もうこれ中国地獄だから、な、Don't touch here とかね、舞踊もチュリって言った人にこれをやってくださいっていうのを教えられるんですか。これがありますよと、気になくて大丈夫です。
か、まあ、これをした後だったらできます
よ、ね。できますよと。すごい重要ですよ、これ。
面白いですね。
でもやっぱり最も分かってる地ところでやって。
で、
うん。それ海外って言っても別に海外にね、出張しに行かなくても全部翻訳で済みますからね、でもね。
はい、
まあ、コンテンツ、映像とか音声コンテンツは難しいかもしれないですけど、まあでもそれでもですね、この間言ったあの忍者の人見ました。
見ました。顔
ってあの人すごいですか。オケーしか言ってないですか
最初んっていう感じでしたけどね。
でもあのなんかみたいな、初見さん、初見なんとか忍者、はい、日本人最強の忍者、最強かどうかあるんですけど、海外で一番人気ある日本人忍者ですね、
はい、
大光明祭とかだってあれ1000人ぐらい集めてるんですけど、あれみんな外国人じゃないですか周り、はい、見ました。大光明祭の
いっぱいあって分かんなかったんですけど、
うん、
バッと上がってきて見ていくんですけど、スタッフが何見てるんですか、
ね、多分数百人周りに囲まれて黒服のありませんでした、はい、映像
ありました。
俺だってオフ会ですよ、なんだろう、神フェスタみたいなもんですよあれにさ、神フェスタで僕たちは日本人、例えばさ東京で100何人、大阪で50何人って言ってるんですか。あれ外国人で数百人ですか
すごいですよね。
すごいですよ、あれイタリアとかどっかの国で毎回やってるんですよ。日本でやったりとかあちこちで、はい、みんな来ちゃうんですよ、忍者が飛行機乗って見たでしょ、これ何さんだっけ、初見まさき。この人なんかも日本語、英語喋ってないんですよね、全部字幕スーパーですよね、
はい、
あの英語を読んで、
はい、
忍者とはこうやって何とか何とかだったから、
そういう風に、まあ、
持っていけばいいと思いますよね、うん、いや、巻き爪はね、これね、意外にでかいテーマだよ。生えてくるの、勝手に痛いし。それで何もやっぱりね、本当にまあご存知だと思うんですけど、その業界で自分がね第一人者である必要もなくて、ナンバーワンの腕を持ってる必要もないんですよね、はい、でも発信できるかどうかってだけでもうナンバーワンになれちゃうんですよね、大抵の業界だと。発信してる人いませんからね、そういう、うん、だからコンテンツ作っちゃったもん勝ちですよね、俺もね。それで協会なんか作っちゃったらいいんや、クラブとかそういうの、 もう第一人者になっちゃいますからね、ネットの中で。
ちょっと前はもう自分が自分がと思ってたんですけど、うん、もう、まあ、自分のスタッフもできるわけですし、はい、意外とそんな自分が自分がとやらなくても、
うん、
もっとこうできる人を探して増やした方が有益だろうということは、
うん、じゃあモチベーション的にも今ちょうどいいですよね、うん、これが人によってはこれ人に教えるのは無理なんだっていう人は無理なんだってそこで壁作っちゃう人はね、やっぱね。
いやもうでもちょっと前はそうだったと思うんですけど、教えたくないというか、
はい、
うん、せっかくこう気づいてきたものっていう感じがあったんだけど、でも そんな大したこともないなと思うんですよね、はい、
やっぱネットの中でその稼げるようになるためにはこの現実世界じゃなくて、そこのやっぱ心の壁っていうのが一番大きいんですよね、人によっては。テクニック持ってる人って日本にいっぱいいるよね、テクニックとかそういういろいろな分野でも、彼らのほとんどっていうのは職人であればあるほど発信したくないんです
そうなの、なんかこう盗まれそうなっていう感じはあるんですけど、うん、でも、うん、あのいいなと思う最近、うん、
この最強の忍者の初見さんもだって秘伝って呼ばれるような巻物に書いてあるようなことをあっさりみんなで教えて、その映像をただでばらまいて世界中に世界中
秘伝の意味が
でもこれビデオ売れると思うよ、こんだけばらまいてたら。実際海外で、海外のアマゾンとかで売ってるかもしれない。ばらまきまくり以上だってこれ、ね、だって武器を持った男や民組に囲まれて、そこからひねり一つで全員投げ倒す方法と
秘伝なんですよ
ね忍者であるまじき行為じゃなくてこれ、忍者の伊賀の秘伝とかなんかそういうのをばらまいちゃう、
う
ん、ちょっともうこの人億万長者だと思います、意外に会議だけで
好きなことやって
る、ね、お布施が世界中から集まってくるすごいとこよ、稼いでるとこよ。この人ね、経歴見てると役者だって、売れない役者だったみたいですよね
どう転ぶかはあれですね。
それでなんだっけ、ジライヤとか、 なんか日本 その番組とかでも出たみたいですね、経歴見ていくと。
はいはいはい、
なんかそこで敵の忍者は分かんないけど、その登場人物は忍者としてもそこで忍者に出てくるわけ、うん、でこの人さ、本当ワンアクションしかしないから本当に強いかどうか分かんないじゃないですか。そのワンアクションに命をかけてますよね、全て。
その後も見たいですけど
もう白人だろうが何だろうが、自分より体格でかかろうが若かろうが、はい、そのワンアクションだけだったらもう常にリーチしてますよね。
そうですね
分かんないっていう、格闘になるとどうかってい
ったもん勝ちですね、これ、うん、
これも新しいよね、格闘の概念をね、崩しましたよね。型じゃないっつって、無理な目で、まあ、ありそうだけど、みんな格闘家でやってないけどじゃん、うん、いっぱい出てるか、
本は結構出てますね、
海外で、
はい、
本当は彼より強い格闘家に世の中に5万といるのに、彼の方が儲かってるっていう
でもトピック的にこれ熱いですよね。
これがうまくいくと敵も入ってこないし、今よりもずっといいあれができますよね、収入だけで見たら、うん、普通の人でもこういうコンテンツがないんですよね。あの結局過去にかけた時間、お金、あと現代の人脈、現代の専門性、未来にやりたいこと、5点がやっぱり中心なんですけど、聞いていくと、あの、はい、こっちするみんなこれが持ってないわけなんですね、なかなか、はい、うん、それでコンテンツ作れないんですけど、もうすでにやられてるんで、あとは実現だけなんですけどね、
はい、
そこがでも空いた時間と労力でいかにできるかっていうところがこんなネックでね、コンテンツだけあっても企業そこが忙しくてって
さっきの話題
そうなんですよ、うん、やっぱり、今僕とかやっておすすめしてるやり方は、週に1回必ずミーティングしようとか、そのチームとかにしてね、
はい、
それで必ずミーティングをする時間など実行する時間っていうのはやっぱりルールを決める、あの会社と一緒で、
はい、
例えばあの巻き爪 .com も毎日10時に開店して、
そうです、
はい、夕方は5時半でしょ、
7時まで
7時まで、
はい、
今日はじゃああれですか、ちょっと早めに、
スタッフにごめんって言って、
ああ
なんかヒーヒー言ってますけど多分今頃
だ、毎日それ決めて守、約束を守りますもんね、ずっと、はい、結局それと一緒なんですよね、やっぱりルールを決めないと。それはブログ活動とかこういうネットの活動も一緒なんですよね。ルールがないとダメなんですよね。必ず毎週何曜日 何曜日にミーティングをしたり、必ず、この活動をするっていうルール設定が店舗で運営時間をするのと一緒で、店舗の運営時間 そのノウハウって誰かがそうだったんですか？例えば何時が何時ちゃんと開業して、はい、閉店しちゃいけないんだよとか、勝手に休んじゃいけないんだよとか、勝手に旅行行っちゃいけないんだよとかありますよね、いろいろ、はい、ルール。それはどっから教わったんですか、昔は。
師匠です。
あ、師匠は、はい、やっぱり言ったらちゃんとルールを設定しろと。
そうですね。
あ、じゃあ全く一緒ですね。
だからまあ最初はまあ、
はい、
整骨院もやってたんで、まあ、休んでたんですよね、うん、まあ、
自分で自由に、
お昼休みがあって、
うん、
あの週に1回ぐらい休みがあって、はい、日曜日は休みで、
はい、
っていうことでした。来る人にとったら コンビニがそんなんだったら成り立つかって言われて、来る人の考えろって、
うん、
したら師匠はまあとりあえず休みはあったんですけど、うん、あの携帯の番号を渡してるんですよ、はい、緊急性があるぐらいの、はい、いつでも真夜中でもって言ってました。
すごいね、商売人のいろはを教えてくれる、
はい、あ、ベロベロでもいいってやと思いますよ。
あ、
酒飲んでて、
酒飲んで
て、はい、
うん、やっぱブログとかでもやっぱり成功してる人、メルマガでも成功してる人ってルールがあるんですね、みんな、はい、そこは店舗と一緒で、例えば、メルマガでも毎週何曜日の何時絶対発行するとか、どんなことがあっても、はい、もうぐちゃぐちゃな状態でも発行する、
はい、
最悪
事実ですね、
うん、毎日発行する場合は毎日の何時に発行するんだっていう意味で、もちろん緊急メールっていうのはそれプラス出していいんですけど、
はい、
ブログも毎日何時何時に必ず発行する、まあ、それ習慣でもいいんですけどね、はい、ブログでも毎日じゃなくてもいいんですよね、最低でも1週間と言われてます、いろいろその検索とかそういうのを考えた時に、必ず SEO とかそういうのを考えた時に、はい、更新が常にないと生きてるっていうのはないんで、それがね大体1週間に1度はどんなにその
相手も
でも毎日がベストなんですよ、やっぱり。
そうですね。
一つのテーマで。
うん、
最強の図式ですけどね、それは。そこもルールを作るように、ブログとそれがルールを作るように、やっぱりこれもね、こういう活動も、情報商材を販売するっていう活動もルールを作らないと、やっぱり永遠に伸びちゃったりとか、
はい、
うん、後でいいやんってなっちゃったりするんですよね。これはいろんな人のアドバイス、今ね、僕も相当1000人ぐらいとかで、やっぱり、もっと規模でアドバイスをしてて、メールとかそのSNSとかいろんなことを調して、その中で共通してるところですよね、成功した人、成功した人、何が根本的に違うか、ルール、うん、
それも最近ですね、そういうのが大事だって分かっていたのは、
師匠がまあでも全部教えてくれたのらしい、
そう、もう嫌で嫌でしょうがなかったですけどね、何言ってんだ、この人。
昔だったらさっきの人みたいに眠いって帰っちゃうし。でも全てそこが大切ですよね、やっぱね、極めていくとね、
うん、お前が分かってないんだって、
うん、一生お持ちですね、でも師匠からするとよもやネットで集客したいと思うなと思うその人はどうやって集客したんですかね。
いや、もうネットしか、
ネットですか、
はい、
その時代に、
はい、
先駆けてますねすごい師匠じゃないか。それ言ってみると結構ね、この間からあの師匠の言葉ってね、ブロガーのそれと僕たちが言ってること一緒なんだよね、結構、
はい、言い切り急いだ感じはしますけど、もうなくなっちゃうからですけど、
あ、
う
ん、
自分が行った時にはもうそのホームページを持ってて、
何年前ですよ、僕たち
10年以上前
ですかね。すごいですね、その師匠
で、巻き爪 .com にちなんだような
感
じだった。で、その時師匠はその、キーがなかったんですよね。
うん、
で、自分がじゃあそれもらいますって言って、やったら SEO 的にちょっと上に行っちゃって、
怒られた。師匠を超えちゃった。
めっちゃ行きづらかったです、その時で。
SEO 的にめっちゃ。
しまって。そしたらいつの間にか師匠の方にもそうなってて、
あ、師匠がバレたそれは面白いですね。
それから自分がたまたま行く前の日ぐらいのあれで順位が変わってしまって、
うん、
いや行きたくね
え師匠ちゃんと見たんですね、そこをちゃんと
見てます、
ちゃんとだ、相当ちゃんとネットを張ってたんですね、昔からね。
そうです、
すごいですね、同じ代から。
なんかもう最初はもうそのホームページ自体にも 整骨院からいろいろこう、いろんなコンテンツを散りばめたら、いいって言って、やり直し。
あ、そこまで教えてくれたんですか？
ネットのいい師匠じゃないですか。
それは100万かけた価値ありますよ、でも。
はい、やり直し。で、もう、これしかダメって、のっけるわ。
もう絞れと。
絞れ。
いって。
で、それでもこう、色気、まあ、ちょっと、やっぱりたくさんお金もかけちゃったんで最初ちょっとチロッとやっぱりこう名前とか整骨院の名前入れたら、うん、明日中に東京に来いみたいなこと
すごくないその師匠紙ブロガーのアドバイスしてます
お前分かってねえなって言われて消しますって言ってすぐ消して、
うん、
そんな
感じです。いやすごいですよねその師匠
だいぶ変わってましたけどね、
うん
まあ、腕もすごい超一流なんですけど、
うんそういうのね、分かっててもできない人多いんだって、うん、だって僕たちのブログだって結構色々入れちゃうじゃないですか中から言ってていろんなのネタ、
はい、
うんでも本体1点に絞るのが一番いいんですよね反応がやっぱり、うん、1点集中でもほとんどの人はね1点に絞るそれをね見つけられないっていうね無誘病者のような状態があるんですよね、うん、だから僕なんかもねだって現役サラリーマンの時は2010年まで無敵だったんですよなんか障害収入5億円クラブって作ってですね、
はい、
もうそのキーワード自体がもう現役サラリーマンのドンピシャなんで僕は現役サラリーマンである限りすごい反応を放ってたんですよ、
はい、
これ外から僕今も独立しちゃってるんですかそうするとこれはサラリーマンのために作った組織なんでもうダメなんですよ実はキャラがね死んでるんですよ筋肉マン2世みたいなってあのまあ名前は知ってるけどあの北斗の剣じゃなくて青天のなんとかみたいな剣
あ
こっちの方が、まあ、実際書いてることは面白いんだけど北斗の剣の厚さには勝てないみたいなよく見るとね青天の剣の方が青天だっけあれ青龍なんだっけなんか双剣の剣とかそういうあたりね、
はい、
北斗の剣の2番、はい、内容自体こっちも面白いんですよよく見たら質が高いんですよ絵もクオリティも言ってるコンセプトなのに北斗の剣の方が面白いみたいなこういう状態になっちゃうんですで今僕もね自分探しの旅をしてるんですよいろいろアドバイスしてるから
はい、
だから僕のブログっていろんなのが入ってるんですよ
そうですね、うん、あの拝見します
よ、ね、1個に絞れてないんですよ、うん、でもそれをね全てを捨てされ一人に一つでしょ僕は他人には言うじゃん自分やれてないんですけど、うん、1回ポジショニング失っちゃったんだよ冒険クラブっていう最強の共感のクラブ
今更ながらすごい師匠だ
ったすごい師匠ですよそれは100万の価値あるんですよね普通ネット教えないで教えられないよ結構職人技の人ってネット苦手な人多いみたいな、はい、すごいですねそれは
まあ、まあうん、怒られたことしかないんですけどねでも いつもその愛情のある叱りというか、まあ
うん
まあ、なんかあるから言ってくれてるんだろうなと思ってたんで、
うん、そうです今になって気づいたよ
そうです今でも何かあったんだけど、ほとんどの人は辞めていったんですけど、大体罵倒されちゃうので、
うん、
喧嘩になったりとかして。う
ん、いや、それはいいですね、でも。でもそのおかげで、やっぱこれビジネス発展できますから、あとはそこにどんだけ時間とね、労力費やするか、もしくは誰か、ね、いいパートナーがいるか
ってことですね。
そうですね。でも大阪ちょっといっぱいいるから、活動してる人が、それこそ、僕も北海道が参加したりして、今日とかも普通にあるで、うん、別にはなんか誰でも参加できるんですよね。もう公開で別に有料の会じゃないんですよ。もう公開っていうのは、
はい、
うん、本当にただ集まってるだけなんでみんな、うん、
いるんだろうなと思いながら、
うん、そうですね。大阪特に暑いよね。人数は東京で絶対数少ないけど、大阪の方が盛り上がってるでしょうね。
皆さん普通のサラリーマン、
サラリーマンも多いです。サラリーマンほとんどです。はい。こういうコンテンツ世界は狙えないんだよね。本当にね。もったいない。僕もキャパがあればあれなんですけど、ちょっとやんなきゃいけないこといっぱいあるんで。一点で、ね、ちょっと世界超えのコンテンツ一個見つけたんで、もうそれで世界で狙いますよ、今年は。来年は。
見つけちゃったんで。
はい。世界で、ね。でも、巻き爪は世界狙います、本当に。これ
後追いしたい
です。うん。でも、海外で何つってんですかね。巻き爪のこと、キーワードがよくわかんないなんて。
それだけ未開なんだろうなと思うんですけど、
あのなんだろう、ね、 なぜ貝のことなんだっけ、貝
シエル
シエルじゃなくてなんだっけ、巻き爪のじゃ巻き貝、食べるやつなんだっけ、食べれる貝は
エスカルゴ、
エスカルゴネイとは言わないですかね、
イングローントーネイル、
わかんない、
巻き爪
そういう言い方をするみたい
なんかみんながネイティブの人たちが発してることないのかね、まあそれは先の展開ですけどね、うん、
巻き爪が標準になったら面白いですよね、
巻き爪、
ああ巻き爪、あのカラオケみたいな感じで、はい、巻き爪みたいな、うん、忍者みたいな、
そうです、もういずれそれはそれだっていうぐらいになってもらった方が、
うん、そうですよね、うん、カーブドはイレギュラーシェイプ書いてます。カーブか、はい、イレギュラーシェイプって書いてますね。
巻き爪ね。
イングローンか、あとイングローン、ちゃんと育ってないネイルって書いてます、うん。
いやでも面白いですね。こう連載作れれば。
その先生はちなみにどうやって生徒募集したんですか。
ネットで
書いてたんですか。生徒募集って。
はい、
それで今までやってないんですよね。まだ
やってないです。
それをじゃあそのままイメージがついてるんだけどね。
そうなん
だ。行った時のパターン。まあ、
そのうちの師匠はその認定講師だったん
ですね。はい、うん、なので認定講師で誰が決めるんですか。認定かどうかって。
本部です。
本部があるんですか。
はい。
それはどうやったらなるんですか。認定。勝手にやっちゃいけないんですか。
やっちゃいけない。
いけないんですか。
はい、でそれまあやってて、まあ、教えてるっていうのがまあいろんなところからまあこんだけ活動してるんでいろいろやっかみもあるので多分。やってるよって言うと多分その使えなくなっちゃうんですね。
それがアイテムが、
はいはい、
認定にならないと、
はい、
じゃあ認定にまずはなんなきゃいけないんですね。
でその人がいない、
あいないの、
そうだからもうずっとその認定講師にはなれないっていう、
誰も、
はい、今後一切なれないでしょうみたいなこと言われる。
へえ。
なのでやっぱりこう自分で作っちゃおうかな。
そうですね、自分で教会作った方がいいですね、
はい、で自分で
仕入れ先の
会社も作って自分で販売してってやってしまうか、それかも海外で同じものを輸入してそれを日本に、う
ん、海外法人としてね、
はい、っていうのも一つかな、
はい、あじゃあ海外法人やっぱ作った方が一番いいんじゃない、うん、海外からやってるっていうふうになればホームページとかも誰か分かんないじゃないですか、
うん、海外、
海外でやって海外からそこに法人だけ作ってて、実際の物流は別でもいいじゃないですか。
そうそう、はい、
あの入金が海外のペーパーとかにしておいて、
はい、
その実際のその道具代とかもペーパーで決済お願いしますみたいな。それ海外法人になるんで、
はい、
それ海外法人ってノミニーとか使えるんで、ノミニーっていうのは自分の名義じゃないやつとか使えるんで、
はい、
うん、あと海外法人で担当誰々ってその担当者の名前を外国人にしてもいいじゃないですか。
そうですね、はい、
うん、そうすると自分が出てこないんで、あくまでも販売してるのはここの巻き爪ドットコムさんじゃなくてこの人だよっていうちゃんと法人だよ。
そう
ですね、僕も今回ね海外のビジネス1個やるんですけど、
はい、
座長で準備してるんですけど、これなんかアメリカのどこだっけ、あれ名前も忘れるぐらいの法人でね、どこの国だ、
ベリーズ、
ベリーズ、ベリーズっていうこの違い保険みたいなのがあるんですよね。イギリス連邦加盟国として独立している民主主義国家ベリーズ知らないですよ、カリブ海ですね、アメリカの、
はい、
うん、まあこんなの使わなくていいんですよね、これも完全に別のまたネットのやつやろうっていうんですけど、うん、はい、でもちょうどいいのやったらほらマレーシアに今移住を考えてるっていうのはありますよね、はい、だからやっぱり一番綺麗なのはマレーシアにもペッパーあって、例えば僕たちのウェブインターンってやつ今マレーシア決済でね6万円の日本円のやつですね、はい、6万円のやつがマレーシアで決済できるんですよ、まあペーパルで、だからこれもマレーシア法人で銀行口座とペーパル作ってそれでやってるんですよ、うん、マレーシア法人で。だ先にこれやったことですね、移住するときに自分は役員とする、これの役員になってるとビザが出るんですよ、エンプロイメントパスってやつが、はい、EP っていうのが出る。で彼とか今ねこのだから和協マレーシアの役員ダイレクターになってるから、それで EP が出るんですよ。だ彼と彼がもしくは子供たちとか家族ができたとしても全員住めるんですよ。そうすると今やってる流れが全部合うかなと思うんですよね。うん、マレーシアで法人作ってマレーシアで決済システム作って情報販売しつつ、かつ仕入れ先からそこを通してアカウント上、
はい、
アカウント上ですね、 あの物流はまた別に直送でもいいんですけど日本に
そこはそうですね、
そうですね、物流はだって直送しまってもアカウントここに決済してここから違いないわけですよね、
はい、
うん、それが一番綺麗かなと思うんですよね、
はい、
うん、それで自分のご自身が協会を作ってしまう、巻き爪 .com 協会みたいな、はい、うん、それでホームページのアドバイスもできるからね、これ集客すごいですよ、うん、ホームページ講座とかで、ね、たまに日本に帰ってきてこうやってセミナーで10人ぐらい、まあ10人も来ないですけど多分5人ぐらいのセミナーでも、
はい、
その人から年会費取ったりとかできるわけです。あと例えばゲスト講師呼んできたりとか、あとはネットの中で例えば僕が配布してる音声とか配ったりとか
いいですね、
そういうのもできますよね。ブログの大切さってほら僕たちが対談して、はい、それはすごいですよって言っていいね言ったりするとほら自分ですごいんですよこれって言っても師匠がかわいそうだったから誰も褒めてくれなかったってのはかわいそうだと思うんですよ。
あ、そうですね、
誰もお墨付き与えてくれなかった、
はい、
師匠が自分でこれはすごいのになってずっと言ってたタイプだと思うんですよ、
はい、
でも例えばそこに僕とか第三者がインタビューとかで、それってすごいですよねって、その時代が十何年前からそんな、ね、SEO のことを考えてタイトルを決めたって、それはもうネットビジネスの業界でもなかなかいないですよみたいなやったら、はい、なるほどってなるじゃないですか
師匠今頃
今頃になってそうですよね、そういうところなんで、でそれで移住できるようになったら収入も上がるようになったらそこ目安だと思うんですよね、移住のタイミングっていう、例えば、はい、うん、まあ、もちろんあの子供だけでも向こうに移住して子供のエデュケーションビザみたいなの取って、
はい、
それでその付き添い人が住むっていうのもできるんですけどね、でもご主人様はそれでは住めないんで、
あ、
うん、付き添い人ビザでビザビジネスでしちゃいけないんで、あとは、うん、付き添い人は子供の留学のための付き添い人ビザなんで、多分それはあったでしょ。
めいみさんはあれはどう？
めいみさんは普通に EP ですよ。
あ、
ビジネスやってるんで、
いや、
うん、まあダイレクターとして登録上、うん、まあエデュケーションってビザもあるんですよ。
はい、
エデュケーションの。ただその人は付き添い、完全な付き添いだけなんで、うん、EP のマレーシアの EP の取り方が、ネットビジネスの場合、50万リンギットをデポジットでね、
そうです、
入金してないのよね、
はい、残高証明
って、残高証明出してそれを政府に提出ですね。法人維持費って年間どのぐらいかかってるわけ、大体設立維持費みたいな
全部入れて25万、
維持費だけ次の年からいくら、
設立するときに40万ぐらい大体かかって、でその後に25万、
毎日結構かかるね、
あの飲みにとか入れてる
場合です、ね、ああそうかそうか、現地の役員よね、
2人マレーシアの場合は現地の役員が必要で、でご自身が取られても1名分しかカウントできないんで、もう1人分は名義貸しが発生する、
まあ、名言書も全部法律で守られてるんで、ビジネス取られてもそういうのはないですよ。何の権力もないです、
はい。
それが一番スムーズだと思うんですよね。
はい、
やるとしたら。あとは完全にもう家族だろう、お振り込みってありますけどね。本当に教育だけだったら。でもせっかくやるんだったら、なんかご自身も一緒に行ったりとかでしたいですよね。
行って、そうね、うん。日本も別に悪くはないん
ですよ。悪くはないですよ。僕だってほら、日本今1ヶ月滞在してるじゃないですか。
はい
楽しいですよ、日本、
はい、
帰ってくると
悪くはもっとこう可能性を、まあ
そうね、
特に娘さんを、あの娘はこう広げてあげたいな、
はい、
あのこのままいい高校に行って、うん、いい大学に行っていいところに就職、
はい、
じゃないと自分はそうだったので、
はい、
あまりそういうのはでも周りがそうなので、
うん、
置いておくと怪しそうなんで、
そうですね、
一回ちょっと早いうちに、嫁さんまた変なこと言ってるわと思われてますけど
ちゃんと稼げるようになってしまった、そういう仕組みを作って、
はい、
まあ、それが全ての証明だと思うんですよね、うん、嫁さんの数が出て誰も文句言われられませんね、うん、やっぱりその収入がない状態で無理やりすることをしちゃうとみんな周りあれだと思うんですけど、ちゃんとこうやってネットで僕はいなくてもできるんだよみたいな感じで証明できると全てがうまく循環すると思うんですよね、投資しても怒られなくなるし
自分はまあ日本にいなくても
そうですね、回るメリットを見せてあげれば、
事業もあって、
はい、
でもあってっていう
ふう
になれば、まあ、
うん、
反対はないと、
うん、 あとはもう一つ、その家族いるときであれなんですけど、やっぱりビジネスで移住するっていうのは、やっぱり好システムになるんですよ。マレーシアに行かなきゃいけない理由みたいな、その、海外駐在員の場合、転勤するじゃないですか。はい、転勤ってみんな断らないですか、
はい。
仕方ないね。その仕方ない理由を作るにはやっぱりビジネスがあるっていうのは重要ですよね。そこを多分ね、夢さんと子供だけだけ海外に飛ばしちゃうと、なんか無理やりなんかや、産ませてやまれて、放り込まれたみたいな。
こめろと思われるんで、
うん、
まだやっぱり、自分もまだ全然わかんないですけども、はい、でも可能性はすごくあると思うので、うん、ここに娘にはそうですね、日本だけではちょっと終わってほしくないなというの
は、うん、そのためにはやっぱりこの今現実世界でやってるだ
やってるですね、こっ
ちでもせっかくもう土台があるんで、もうあとはコンテンツさえ作れればって感じですよね、まずは。だって普通の人はここからサイト作ったり何とかしたり、このねブログずっと更新したりでそこから始まるけど、もうありますからね、SEO 専任の師匠のおかげで、
はい、
うん、物流とか考えると香港とかもいいんだよな、そういう商売するの、輸入ビジネスとか。香港とかだとこの海外で発生した売り上げには税金が一切かかんないですよね、はい、香港国内の商売じゃない限り、はい、例えば香港に拠点を持って、
はい、
この商売が例えばですね、第三国中国から日本、
はい、
でドキュメントだけここを通してもですね、物流がこうだったら税金ゼロなんですよ、
うん、
香港。だからオフショアとか言われてるんですよ、みんなの、 あのアジアの工場とかやってる人たちの本社がここにあったりするんです。それ
そういう理由なの？
そういう理由なんですよ、オフショアなんですよね。完全にお金かかるんですよ、海外でやると、
はい、
うん、マレーシアの場合は現地でなんか発生しちゃうと現地で受け取ったりすると発生するみたいな。
香港、マレーシアはちょっと考えてるんですけど、
うん、
来年中に両方ともできれば行って、
はい、行ってみて、
はい、
なるほど、
うん、見て感じてです、
うん、
すぐにとはあれですけど、でも肌で感じるものもあるとは思うんで、
そうですね、まあ、でもね、香港とかね、シンガー住みやすいんですよ、本当日本人高いですものが、
はい、
うん、超住みやすい、何でもあるね、全部全部あるよね、本当に食事も全部ありますね、うん、僕ら住んでるマレーシアのジョホールバルっていうのはね、どっちかというと上級編ですよねまあ田舎好きの人はいいですけど、でちょっと買い出しシンガポール行かないと家族連れとか納得いかないからっていうのがあるんで、
はい、
うん、現地のそのあれの飯とか何でも、まあ、都市が手に入るわけじゃないんで。
教育環境的にはどうなんですかね。
教育はまだみんなできたばっかなんですよね、2012年に、
はい、
うん、だからマルボロカレッジも今年ですよね、スタートしたら。あとは僕が娘に関してラッフルとかも今年ですし、今後はだからすごいね、なんかニュースでさ、イスカンダルの会社の株が2日で2倍になったとか書いてあるもんね、最近。だから今ラッフルとかもですよね、まあ後者できてないんですよ、仮のところでこうやってるんですよ、
はい、
校舎の完成予定は2014年なんですよ。で巨大な、そうすると巨大な校舎が完成しますけども、今はねもう仮の教室ですよ、どっかのショッピングモールの曲がりして。
でもそれに付随してまたいっぱい人が、
そうですよ ね、
ですよね、
うん、今からねテストなしだからね、
入学か
テストがないですよ、
テストがない、
英語喋れないっつってる、うちの子供、問題ないです
よ。あかん、送り込みたい。
あれがほら、人気出ちゃうテストがね、出ちゃう。今、とにかく入れ込みたい状態だから、ね、生徒。マルボロとかだったらテストあってないよ、なんちゅうの、面接だけにしたら。全員入ってるじゃん、希望してたから。逆に断られた人いないんじゃないのね。英語喋る前が喋るようが。
何でも OK。
できたばかりの時。投資と一緒ですね。もう、ぐちゃぐちゃの時。っていうのは何でもありだけど、完成してくるともルールガチガチになっちゃうね。まあでもそうすると最初香港で海外のあれを作ってもいいかもね、税金とか考えたら。それでマレーシアとかはそこで稼いだお金で MM2H とかでもいいんですよね、僕がやってるより、
はい、
MM2H の2タイムのビ
ジネ
ス、それがスムーズかもしれないですよ。現地でガチでビジネスやっちゃうとマレーシアはね、マレーシア国内で受け取っちゃったらさ、お金さ反省しちゃうもんね。
発生しますね、
うん、
マレーシアで営業して
マレーシアで受け取ったら発生します、うん、
なんで香港で法人を先に作って儲けるための、はい、そこで儲かってきたら海外に MNC 申請してみたいなのがいいかもしれないです、はい、物販物流があるんで、あとは物流が香港がこれでお金だけこれを受け取ってってのは合法なんで香港の人、はい、税がお金かかんないんで、あの税金が1円も、はい、香港法人の方が維持費安いよね、確かね。
そうです、仕組みがいらないんで、大体設立で30万円で、うん、維持費で20万円ぐらいですかね、まあ、会計 の, そのどれだけお金を売ってもちょっと変わるんですけど、は
い、あとは海外同士 の, この商売っていうのは税金ゼロなんで、すぐみんなお金持ちになっちゃうね、それはね、香港人。
なるほど
日本大変ですよね。
日本大変です。
やっぱ税務署さんとか来るんですか、やっぱ日本。
ちゃんと来ます。ピシッとピシッと来ます。いろいろなんか見直しもしたんでしょうね。あの今度は生命保険でしょ、海外保険でしょ。
海外保険、はい、うん、まあ、でもそうするとほら香港で売り上げが上がったやつでそれに投資するってもありじゃないですか、
はい、
やっぱビジネスがあった方がいいですよね、いきなり投資するより、
はい、
長期視点って本当長期視点なんでだって目先でお金入ってくるみたいんでね、投資って、はい、うん、長期視点の投資ってどんどん目先で入ってくるやつほどリスクが高くなりますよね。日本でもあるんですよ、あの楽天証券で見てもらいたいんですけど、
はい、
1位のやつなんてトリプルなんとかみたいなのあるんですけど、トリプル銀貨、
はい、
それなんかね毎月 3% 上がってますよ。100万円預けたら毎月3万円とかです
よ、はい、
まあ、元本保証じゃないですよ、それでも。
なので
楽天証券って
知ってますね、はい、知ってます、はい、
毎月 3% だから年間 36% そういうのもあります。でもあれすごい見るたびにですね、100億ずつ集まってていつか昇天するじゃないかだっておかしい、あんなの無限に回さないでお金って、ねえ、いつ飛ぶんだろうね。楽天証券がどう飛ばすのかな。2011年の4月に始まってて、ついこの間見たら400億で、その後見たら500億で、600億で、今日見たら650億ですね。いつ昇天するんだろう。
もう回せないですもんね、そんだけの枠、本当に分けてるっていうの
は、まあ、利回りだけ考えるとそういうのあるんですけどね、はい、でもここでぶっ飛ぶやつに短期でやっぱ得体が食べに入れちゃうとやっぱ危険じゃないですか。
そうそう、
だけどやっぱりメインエンジン中心でこういうのサブにしておかないといけないですよね。
そうそう、
まあ、200万円ぐらい入れるんだったらぶっ飛ぶなんでもいいっていうのはあるかもしれないですけど、100万円とか200万円とか、
それ以上の額ぶっ飛んだらちょっと ね
辛いですねだからね、こっちもやっぱり保険とかよりも本当長期なんで、逆に言うと保険っていうのはその将来自分のこの子孫に向けてどうしようかっていう方が強いじゃないですか。
そうですね、
うん、自分がどうとかっていう、自分はもう昇天して終わりなんで。
そうですね誰でも後でグダグダ言ってほしくないんで、
うん、
よかったねと思う手当にというか。
ただあとは日本でこの保険に入ってた人はそれの借り換えみたいな感じではいいかもしれないですけどね、利回りがいきなり上がるんで。だって日本だと運用する先が国債とか、
はい、
あとは定期預金とかしないんですよね。ってことは 0.1%
なんです。
そしたら保険会社回せないですよね、
はい、
うん、だから元本割れないんだよね、どこまでもね。それからお金の価値が下がってるからですよ、うん、海外だと回せる案件が保険会社がいっぱいあるんで 10% とかそういうのが、はい、それでやっぱり利回りが高いんですよね。だからってことは日本から海外に借り換えたりするといきなり利回り上がりますけどね、見込みの利回りが、まあ、それも将来どうなるかって分かんないですね。
分かんないです、
世界のお金がどうなるかっていうか。
でも今よりはと思ってしまうんですよね、うんうん、
だそういうはやってるやつを切り替えるって発想だったんですけど、これでお金を増やそうとするあれじゃないですよね、保険っていうのは。
そうですね、そういうではないですけどね、
うんうん、あちょうどこれシンガポールで受け取ってく
る、シンガポールで売り上げてくる、シンガポールペイ、はい、SG、
ちゃんと日本語で登録でいいんですよ。紙袋かもしれない。シンガポールで受け取る。だからこれマレーシアで受け取るやつがあったりとか。うん、それはだから法人と銀行口座とペイパルでセットなんですけど、ね、はい、
うん。それもこのコンテンツができた時にもう考えない、する前から考えないといけない。
そうですね。準備しておいた方がいいですよね。でもコンテンツができそうな時の方がいいかもしれないですね。でも結構早くできるよね。これだって 11月に立ってたんだっけ。
そうですね、11月の半ばぐらいからやって、うん、月末には銀行口座出てたんだ、ね、
結構気軽な感じでもう行ってサインしてみたいな、うん、会社設立から、はい、香港もすごいでしょ。
香港もすごいです、
うん、設立自体は、
はい、うん、
だからある程度コンテンツ固まってからでいいと思うんですけど、ね、コンテンツ固まってもそれを紹介するページとかを作んなきゃいけないんで、はい、まあ、コンテンツが固まってからの方が気合が入るんじゃないですかね、いきなりやるより。
来れない人のためにと、まあ、先生向けのものですよね、はい、
日本で受け取れないわけですね、海外に出ようとして考えてるし最初から、
はい、あ、またその時にアドバイスをいただく形でもいい
です。そうですね、はい、今いじるに言っても分かんないけど、
そうなんです、多分ね、うん、そうそう、シナプスが
、まあ、今日のも音声収録してるんで、
はい、
後から聞けますけどね、
はい、うん、だいぶ絞れてきた感じですね、うん、娘さんは向こうでやっぱりそんなには困ってないですか、学校生活と。
そうですね、最初から海外で生まれてるんで、うん、生まれた時から海外行ってるんで、はい、
そうなんですけど、うちの子もね、どうしても早く出したいと思ってしまう。
今何歳ぐらいですか。
9歳です。
9歳。ああ、一緒ですね、
はい。自分が20代でも両親がいなかったんで、
うん、
もう早く自立してほしいっていうのは、
ね、
うん、もう強いんですよね、うん。いなくなるでって言ってるんでいいですよね。ずっといると思うので。
うん、あとはこうやってコンテンツビジネスに持っていけると、これ自体が相続できちゃうんですからね、本人がいなくなっても。
娘がとか。
そうです、コンテンツビジネスの場合コンテンツが残ってるんで、
はい、
音声とか文章が
それを相続、
相続するビジネスを法人自体家族に。だから秘伝の書にはこれの集客の仕方、 SEO で検索が落ちないための方法とか、
こうしなさい、
こうしなさい、ブログに書き込みしなさい。
なるほど。
パパのコンテンツを書き起こしてブログに更新し続けたらいいと
か。そうですね、音声をまたこう、
はい、
書き直せばいいですよね。
そうですね、はい、このブログを書かせるって面白いなと思うので、死をも乗り越えるよね。あの死っていうのは人から忘れられたら死なわけじゃん、概念で言ったら、
はい、
自分が会ってない段階だっていてもいなくても一緒ですからね、情報ですからね、
はい、
人っていうのも。この間ほら飯島愛とかね、いまだに死んでも年に1回飯島愛さんの死から4年、今もファンがブログに投稿愛ちゃん元気から、私愛ちゃんと同じ年齢になって愛ちゃんに会いたいなとか、これって もはや死を乗り越えてるよね、この人。昔はさ、本当の英雄しかそれはね、死してね、生きり伝説になるみたいなね、ありましたけど、今の時代ってこういう、まあ、この人も有名ですけど、こうやって何かのコンテンツ持ってる限り、その人死んでもずっと音声残ってて、
ずーっと行くんです
。そうです。それで、Facebook とかも、多分死んでも誰かが投稿したら、その人死んだって誰も分かんないですよ。
そうだね。
で、この間、お亡くなりになった人の Facebook を見ちゃったんですよ。
はい。
見てみたんですよ。
はい。
そうしたら、誕生日に、誕生日ルルトってみんな知らないで書いてるんです。ちょっと、ああ、感慨深いものがありました。死って何みたいな、このネット世界において。だって、死んだ人って自分が Facebook で死にましたって書けないじゃないですか。
削除できません
ね。わかんないじゃないですか。できませんよね。だって家族わかんないですか。大体アカウントなんて、
はい。
死んだら。
あ、まだ。そしたらね、誕生日のお知らせが来ますもんね。
来ちゃうんで。
祝ってあげましょうって言
われて。祝ってあげましょうって言ったら、おめでとうってみんな来るんですよ。
地球の裏側とかにいたら、
ちょっとすごくなってくる話ですけど、
はい、それはすごいですね。
すごいですよ。死してな、死ってない、うん。すごいね。ブログには、今なおファンのコメントが寄せられたように、2012年12月24日現在、その数は6万9000を超えた。死して伝説。これは生きてるんだな、心の中で。
まだ。でこうやってまた上がってくるとまた皆さん見ちゃう、
見ちゃうんでまたこういう
そうだったそうだった、ね、うん、
不思議な。コンテンツ残っててそれが運営されたりしたらもう永遠ですよ。まさにね、このね、手塚治虫の世界でいう 不思議の世界ですよ。
不思議の世界。
手塚治虫が立ってる、それをもうかつて昔に取り付けてましたけどね。なんかそういう死って何とかそういうのとかも、もう、
うん、深いところまで行ってましたけどね。
そうですね。火の鳥とブッダとか。
ブラックジャックで柔らかくちょっと書いてましたよね。うん、なんかキリコでしたっけ？キリコ好きなんだよね。なんか
キリコ。
あの要は安楽死させるだけのお医者さん。
ああ。だから死って何って考えられる。だブロガーはね、不死になれるってこと。コンテンツがこのように残るかぎり、サーバー世界において、現実世界でこの身が滅び去ろうと。ちょっと話し取れちゃいましたけど。
はい。
まあ、ってことでコンテンツが大切だったから、うん。まさにコンテンツって永遠の財産になるよね、そうすると永遠に。だって相続してお金で現金で相続しちゃうと日本だと税金発生じゃないですか。コンテンツ相続ってだってお金今のところ価値がないから、コンテンツ自体にはこの
見る人によっては 無価値です
よね。無価値ですよね。
でもある人にとってはすごく、
そうですね。ということは日本の国内においても税金かからずに相続できちゃうコンテンツですよね。資産ですよね、一番大きな。
それが前で言うあの巻物みたいなものなん
ですよね。そうですね、巻物ですよね。
料亭さんのあの、
うん、料亭のレシピとか、
レシピとかそういうこと、
相続税かかんないですね、
はい、けどもあれに価値があるんですよね。
そうですね、
お店は。
そうですね、貸しの人すごいね、巻物
一紙ですかね、しかも、
一紙、そうだよね、
的なものを残せばいい。
そうです。
人が手を出せないような。
あとはね、やっぱネットの中であれば教えたくない方情報ほど出したいっていうのはありますよね、無料でとか人に対してね。
はい、それは やっとそういう感じでは思えてきましたね。
師匠言ってました昔。
いや、なんかがそうだったんだということが分かったんだ。
ああ、有益な情報出したん
ですね。昔から有益な情報をどんどん、そのこんな、要はまあお金は払ってたとはしても、その何にも知らないど素人にそこまでこう言ってくれてたんだなというのはやっと、
あ、
分かってきましたね。多分そういうのはあの他のとこ行っても言わないと思うんですよ、
うん、
すごくあの革新というか、
はい、
こう技術的なことも、うん、ここはこうするんだっていうのは、うん、教えると多分って思ってしまうんですけどね、うん、でも師匠変わってた、俺の腕にはなれないって言ってましたから、
うん、
俺1万人見てるもんって言ってました。
あ、
お前が100人見てるらしい、1000人見るから。
ああ僕も面談1000人してるもんみたいな。サブロー君が自分でまだ面談してないじゃん、自分で。宮本君面談したけどさ、何人ぐらい面談しただけかつって、まだ10人ぐらい。
10人ぐらい
です。じゃあ僕よりペース早めないと僕に追いつけないんだ。
そう
です
ね、
うん、っていうことなんです、本当。で俺の方が客集めてるし。
でも SEO 見えちゃったり。
だからで売り上げはって言って、やっぱ売り上げはもう4倍ぐらい、
4倍違うんですよ、
今は月で、ね、そうそう4500っていう、
うん、すごいですね、
はい、
爪で。だ、師匠が本当はコンテンツビジネスだったらすごいことがあったでしょうね、そのマインドセットをこうやってされたら。
そうでしょうね。
ね、その時代に。しかも
だいぶ先を行き過ぎたよね。
ね、はつみさんか師匠かって書いてあるから大学生の時代。はつみさんはだって80歳だね。ちょっとあの人も先行き過ぎですよね。忍者も、忍者のはつみさんも80歳だ
よ。多分師匠はあの癌を患ってたんで、
うん、
で途中からこう達観したのかもしれないですけど、うん、こう教えないとっていう感じ
で。ああ、その時で実は、
はい、
か実はさ、この初見さんもさ、癌を患ってるかもしれない、80歳だ。それで早く海外で忍者のあれを教えないとみたいな。あのワンピースに出てるボールド・ロジャーも富士の病を患ってから世界一周したみたいな。グランドラインを制したみたいな。患ってから実は、
なんか見たんだろうなと思うんですよね、
うん、
最後もちょっと 自分で行っちゃったような感じはするんですけど、
あ、
S クラスで大破するっていうのはまずないと思うんで、
うん、
自宅前なんで、
うんうん、大破、
大破です
S クラス、
環七沿いをドーンと飛ばしてて自宅前のなんかにもう正面から行ったらしい、
正面から行った、
飲んでたとは言ってましたけど、でも S クラスが200オーバーぐらいです、細かいこと。
鈴木さんまで生きてらっしゃるね。
まだ。
コンテンツビジネスってのはいいですよね、持ってる人にとっては。やっぱりね、このオフでこうやって毎回対面で会ってると伝えきれないことっていっぱいあるんですけど、コンテンツビジネスだと漏れがなくなりますよね、そういう確認しながらできるみたいな。まあ、漏れがあっちゃダメなんですけどね、コンテンツビジネスは教えられるときに。でも対面だったら誰に何を言ったかって分かんないですから、誰に何を教えたかとか、
なかなか、
うん、あとは万人に対して受けるネタではないんです、その内容、同じ正しいことでも、うん、今日もね、お一人ご理解いただけなかった人が、ね、怒って出てちゃったもんね、うん、追い出しちゃったっけ、使用場言っちゃったけど、まあ、そういうのはコンテンツビジネスで対峙しなくていいんですよ、人たちと。
そう
だって師匠だっていろんな弟子がいたとしてもね、多分ね、はい、もうほとんど分かってないから、もうすごいフラストレーション持ってたと思うんですよ、あのいっぱい弟子がいてほとんどの弟子が分かってくれないから、自分も。
そうですね、
うん、
皆さんそう近寄る人ではなかったので、うん、
そうやって昔ってことがリアルで対峙してると、感情がこうやってね、お互いの感情がこうやって入っちゃうから辛いわけですよ、人間って、
うん、
今日だって僕好きで追い出したわけじゃないもんね。
そうですね、
もう拉致が開かなくなっちゃったからね、何言ってるのかね、お相手が、うん、そういうのって嫌なわけで、僕も、うん、僕追い出したくないわけで、せっかくメルマガ読んでくれてたのに、うん、こういうのあるんで、コンテンツ作るときはそういうのは中にあるかもしれないですけど、相談を受けて、
はい、
市長、そんなんなんか意味あるんすかみたいな言ってくると思うんですよ、生意気にコンテンツ名を教えても、
あの、あると思います、
うんうん、
あの実際リアルで、あの、うん、上から、うん、それで
それで、じゃあ何教えてくれないんですかみたいな
とか、
うん、まさに彼が言ってたらそのやり方、それで僕は本当にこの一押しって全重要しみたいなね、ちゃんとね、マインドセットとか教えても、で何やれば稼げるんですかみたいな何やれば儲かるんですか、具体的に何やれば儲かるんですかみたいな、海外投資はベストは何ですかみたいな、海外行きたくないですみたいな、そういうのでも対峙しなくていいんですよ、コンテンツも、
はい、
メールでそういうの来たらもう削除するだけなんで、機械的にスタッフが、
はい、
全メール講座のアドレスから消しといてっていう指示を出せるだけですから、僕精神的にも楽ですから見なくていいと。やっぱ今日もねショックするというメール前に出て、実際
年に何回か自分は変えられることもあるんですよ、
うん、
生活はやっぱ変えれないっていうおっしゃるので、だから、いやでもじゃあ再発しちゃうんですけどって言ったら、再発するものに私お金は払えないって言われて、
めちゃくちゃなこと、
だからそうじゃなくてって言うんですけど、
そういうのを見て師匠も帰れって師匠も言った、多分師匠もいい人なんですけど、多分そういうのにね心を痛めたんですよ、そういう客に、
はい、
だから途中からもう僕もそうじゃん、もうそういう今に相談してるんでね、もうクレームやれたこともいっぱいあるんですけど、もうそういうのはもう切るっていうのが一番正解だって分かったんですよね、精神世界を共有できない人とは一緒の空間にいなくていいっていうのが正解だったかったんですよ、なんか言ってましたね、師匠が CEO ばっかり帰らせてくれ
たみたいな、機嫌悪い時に治るんですかっていうのはもう おしまいなんですよ、
今日も一緒に稼げるんですかっていう何すれば稼げるんですかみたいな、
じゃあフランス料理、あの高級店に行ってこれは美味しいんですかって差し入れに注文する前に聞いてるのと一緒なんだけどどう思うっていう、
深い練習、
失礼でしょ
って、そうですよね、
ミシュランの三つ星のところに危険の君って言って、うん、俺帰るって言って帰るんだよ本当に
そこに行き着くよね、
うん、そう、うん、
あのコンテンツビジネスやるとやっぱりそこの軽減しますよね、負担がね、心の、うん、あとは スタッフに任せることによって
リアルに対峙しないといけないんで、
毎回毎回言ったって、いろんなお客さんいるから、絶対みんながみんな納得してくれると思わないでね、
あもう
同じことやってもね、
はい、うん、大概大変です、うん、いろんなことをやられてきてるので、
うん、
ここら辺がにじれてる方が多いので、
うん、どうせ治んないでしょ、
こん無理でしょみたいな感じで言われるんで、
うん、はいはい、しかも爪に何千円みたいな、この終わる針がいくらみたいな、ちょっと値段がね張りますからね、爪の常識からすると
よくなんなかったあなたどうしてくれんのみたいな
どこの業界も一緒なんだよ、だからそれ、
いや分かっていただけないんだったらもういいですっていう、
親指になって貼るのに2枚貼ると1枚ですよね、
はい、
爪に、お価値分かんないでしょ、悩みないから、はい、痛いです、親指
痛くないです、なったことないです
ないですよ、
はい、
僕もだって1枚でって言われましたよ2枚で片方1枚ってのあれだけど、でもやっぱり今ね気持ちよいじゃん、うんうん、この間もだから貼り替えますかって、はいっつってね、
はい、
両足に貼り替えてもらって1万円。
なんかすっごい苦労してた方、手術とか受けた方は逆に、
いや、そんな安いでいいんですかみたいな、
それでいいんですかって言われて、逆に、
うん、
3万円ぐらいじゃないですかっていう、
うん、
かかっても1万円ぐらいでしょ
う、うん、
だから3万円ぐらい払うんですけど、みたいな感じで言われますけどね、
うん、
いや、そういうんじゃないっていう、
お金の価値って、だから本当、人によって違うから、その同じものでもね、不思議ですよね。でも基本的にネットっていうのは、まあ、今日の場合は例えば例外ですけど、基本的には精神世界を共有できる人が来てくれるんですよね、
はい、
ネットで、
うん、
今日語ってると
若干怖かったですけど、まあ、行こうって言うて、
はい、まず
突っ込まないと、
うん、そうですね、いやちょうどいい機会だと思いますよね、タイミング的には、
はい、いろいろ移転する前だったらお会いしてないかもしれないです
よ
ね。
移転、
はい、今のところは移転したばっかりなんですよ、
うん、
1年ぐらいなんで、その前はもうちょっと田舎の方でやって
る、
はい、
そうですね、ちょうどね梅田で検索したから、
そうなん
です、ドンピシャで検索っていう、これがブログの力だよ
今日も三重からおばあちゃんが来てます、
三重から、それおばあちゃんがネットで検索してきたんですよ、すごいです
よ、まあ、皆さんすごいですそのおばあちゃん70ぐらいですけど、うん、ストリートビューを見てここら辺だと思ったら自分が小さかったまま忘れてたって、周りが全然見渡せないんですよ頑張ってきてました、
ちょっと見えば、まあ、僕はなんならマレーシアですから、たまたま来たついでにってやるじゃないですか、あれですけど、
最も遠い人ですねちょっと前まで上海と香港の方いらっしゃる、
あ、上海遠いですよ、7時間ですからね飛行機で、香港3時間半です、はい、上海も3時間半ぐらい、
でもあの人、うん、ハワイ在住の人もいるからね、
ハワイもでも7時間だけでね、微妙に距離が、
その人もちょっと変な人ですけどね、自分を変なやつって言って、
うん、
Facebook 上で来て勝手にソウルメイトだって言い始めたり知らんがなと思いなが
ら、そうですね、まとめるとコンテンツビジネスで、完成間近になったら海外法人を検討して、そこで海外からちゃんと収入が回るようにして、
はい、
うん、
です
ね、はい、あとはもう一方では、ね、先生プロフェッショナルに向けたビジネスのあれですよ ね、仕入れ先発掘と直接契約ですよね、
直接契約 したいですね、
うん、これどこの国にあるんですか、その契約できる国のやつってのは、
今使っているのはドイツ製なんですけどね、
ドイツにいるんです
か、はい、
それって検索できます、メールとかで、ね、インターネットとかで、ね、
できますね、はい、
そこに英語でメールを送るといいかもしれないです
ね、はい、
日本でこういうことやってるんだけどって、これからプロフェッショナルに対して販売する仕事もしたいみたいな、はい、 だってもうここ連絡ないんですよね。だってここと。この人がここと連絡ないんですよね。
そう
なんですよね。
自分でやるしかないと思いますね。
あとはいいパートナーがいればいいんですけどね。一人でやるのはやっぱ辛いですからね。
任せれるような人が育て、まあ。
周りの方々はそういう価値分かってないんですか？
全くもって分かってない。聞いてないことを祈りますけど、はい。うん、って言ってます。大変ねって言ってもらうんです。大変な。
プロがなければ集客できない。教育も。
なんかやってるなって感じですけど。それは人に言ってくれると本当に。いいですけどね、うん、まずはここからですね。でもね、
コンテンツ作りですね。もうウェブにログを残す感じで巻物を作る感じですね。秘伝の一生が成し遂げたかった言葉を残すっていう、ブッダで言うとアランダみたいな、アランダがいなければ今の仏教はないって言われるぐらい、あの一緒に回ってる時ずっと来たのがアランダみたいな。ブッダの哲川さんの、はい、あれですけど、ブッダです。
家にあるんですよね。なんか読み返さないと、うん、また聞き直さないと分かんないですね。
はい。まあ、基本的にあとは海外投資っていうのは勉強っていうよりも、本当自分の行く道筋にあるやつに関して自分が納得できるやつをやっていけばいいと思うんですよ。分散しながら、はい、意識的にメインとサブっていうのは後からイメージして。家具、不動産、債券に、これはこれに分散していくんだみたいな感じのイメージだけ持っておいて、あとは例えば香港に行きやすいんだったら、香港に行ってやってもいいですし、アジアが好きだったらアジア圏に固めてもいいですし、うん、ヨーロッパ好きだったらヨーロッパのね、コソボ起点にとか、ちょっとやったらやってもいいですし、嫌いなとこやらない方がいいと思うんですよね、
うん、
自分が。例えば、利回りだけ追求したら、モンゴルの 14.5% みたいなのあるんですよ、定期預金。
はい、
でもモンゴルとかちょっと僕行きしないし、やっぱ僕やらなかったですけど、結構お金の出し入れはね、モンゴルっていうのは意外にいいんですよ。
あ、そうな
の。出し入れしやすいです。結構みんなマネドルに使ってるぐらいなんで、
はい、う
ん、外貨の流動はいいみたいなんですよ。
ただっていう、
うん、まあでもなんか自分があんまり興味ね、モンゴル
聞かれなかった、
うん、行ってみて実際に砂漠もいましたけど、
それはやっぱり行ってみてです
よね。行きましたね、はい。
行ってみないと分かんないところがありますよね、うん、
香港とか何で好きかって、僕元々やっぱりマカオ好きなんで、
はい、
マカオの行く口実になるじゃないですか、香港は。
なるほど、
ね、昼も夜もマカオ大好きなんで、あと中国本土とここら辺のねあれがあるんですけどね。まあ、でもあとはその香港のメリット大きいというのはありますけどね、もちろん、
はい、うん、香港ですね、ちょっと行ってみて。
香港ってやっぱり日本人にとって行きやすいと思うんですよね、海外の最初に行こうとして、ね、
はい、
あとやっぱ香港の、ね、金融機関がすごい全部システムが整ってるんで、法律のシステムもすごい日本人にとって安心してできるんですよね。銀行だってめちゃくちゃ使いやすいんで、
はい、
結局香港の銀行に勝るさネットバンキングないよね、
ない
質と、
うん
うん、海外送金とかそういうのも全て含めて、ライカの両替も含めて、手数料も含めて、本当全部やりやすいです。
あのタモリさんでした、
うん、
の方に、まあ、
はい、
頼んで、それと一緒に、まあ、行こうか
な、うん、なるほど、
はい、うん、まずはそうです、ね、まずはそこから、
はいはい、
お店でもこういう話をチラッとはしたいんですけど、あ、絶対ダメだと思って。
難しいですよね、会社なんか、はい、大抵こういうことっていうのは理解できないので、周りの人は。
なかなか。
だって、スタッフの方は見られ、ご覧になってるんですよね。ブログからお客さんが来るっていう。
ブログ見てますって言ってましたよとは言われる。
その重要性が分かってない
ですね。と思いながら、まあ、はい。
まあ、やっぱりよっぽど理解。目の前に見ていながらもう分かんないって、よっぽど理解でね、周りの人はやっぱしてくれないときみたいな、こういうの。
先生、よかったねって言われる。
たまたまラッキーできたけど、ラッキー連発ぐらいですけど。
ふざけんじゃねえと思うやん。
好意的にやってるのにちゃんと
やってんだよっていう
先生はラッキーで集客してお客が来るみたいな
頑張ってるねっていう違うんだけどな
だから集客ってさみんなさ外に呼び込みしてる日本帰るとかわいそうだと思うのが結構さこの寒空の中で、ね、お店の店舗の人がですね外で声張り上げて集客してる人東京でも大阪でも両方いるんですよあんなことやるんだったらね外で何時間も一日ぶっ通して撮ってで人間って声かけられるかけられるとみんなさーって行っちゃうじゃないですか、ね、ほとんどの人は声かけてあーって言われるの酔っ払っとっちゃうぐらいですよ、ね、おい何やってんの開いてんのみたいなねこんな感じの人であんな誰も来ないでしょ集客しちゃったよねあれやるんだったらブログで、ね、3通ぐらい書かしてあとは寝かしてた方がいいよね、うん、オフィスなので掃除でもしといてブログ書いとけっつって
もうリアルに今あげるとか
そうですね、その方がそしたらその日は来ないかもしれないけど後からグワッと来ますからね居酒屋とかって言うのかな、はいうん、今日はいつもの恒例のなんとかメニュー用意とかそのこういう張り上げで、いらっしゃいませんって言うより今なんとかお得ですよとかあれ見てると本当かわいそうですよね過去のその異物に遺産にすがる、うんまあ、ジオン文で言うなら地球の重力に惹かれし愚民たちですよねそうだこういうところで、まあ、今日のところは大丈夫ですかね
はい、
はい